僕は学校へ行ってからも、とかく民子のことばかり思われて仕方がない。学校に行って、こんなことを考えてどうするものかなどと、自分で自分を叱り励ましてみても、何の甲斐もない。そういう言葉の尻から、すぐ民子のことが湧いてくる。多くの人中にいれば、どうにか紛れるので、火の中はなるたけ一人でいないように心がけていた。夜になって寝ると仕方がないから、なるたけ人中で騒いでいて疲れて寝る工夫をしていた。そういう始末でようやく年も暮れ、とうく休業になった。僕が12月25日の午前に帰ってみると、庭一面にもみを干してあって、母は前の縁側に布団を敷いて日向ぼっこをしていた。近頃はよほど体の具合もよい。今日は兄夫婦と男とマスとは山へくずを掃きに行ったとの話である。僕は民さんはと口の先まで出たけれど、ついに言い切らなかった。母も意地悪く何とも言わない。僕は帰り早々民子のことを問うのがいかにも決まり悪く、そのまま例の書室を片付けてここに落ち着いた。しかし日暮れまでには民子も帰ってくることと思いながら、おろおろして待っている。みんなが帰っていよいよ夕飯ということになっても、民子の姿は見えない。誰もまた民子のことを一言も言うものもない。僕はもう民子は市川へ帰ったものと察して、人に問うのも忌々しいから、他の話もせず、飯が済むとそれなり書室へ入ってしまった。今日は必ず民子に会われることと一方ならず楽しみにして帰ってきたのに、この始末で何とも言えず力が落ちて寂しかった。さりとて誰にこの苦悶を話しようもなく、民子の写真などを取り出して見ておったけれど、ちっとも気が晴れない。またあのやつ民子がいないから考え込んで嫌がると思われるも悔しくて、ようやく心を取り直し、母の枕元へ行って夜遅くまで学校の話をして聞かせた。明くる日は9時ごろにようやく起きた。母はまだ寝ている。台所へ出てみると、他の者はみんなまた山へ行ったとかで、おますが一人台所片付けに残っている。僕は顔を洗ったなり飯も食わずに瀬戸の畑へ出てしまった。この秋民子と2人でナスをとった畑が今は青々と菜がほきている。僕はしばらくたっていずこを眺めるともなく、民子の面影を脳中に描きつつ思いに沈んでいる。正雄さん、何をそんなに考えているの？おますが出し抜けに後ろからそう言って近くへ寄ってきた。僕が良い加減なことを一言二言言うと、おますはいきなり僕の手を取って、もう少しこっちへ来てここへ腰をかけなさいなと言いつつ、藁を積んであるところへ自分も腰をかけて僕にもかけさせた。正雄さん、お民さんは本当にかわいそうでしたよ。うちの姉さんったら本当に地曲がりですからね。なんという根性の悪い人だか。私もはここのうちにいるのは嫌になってしまった。昨日正雄さんが来るのは分かりきっているのに、姉さんがいろんなことを言って、おととい、お民さんを市川へ返したんですよ。待つ人があるだっぺとか、会いたい人が待ち遠かっぺとか、あてこすりを言って、お民さんを泣かせたりしてね。お母さんにも何でもいろいろなことを言ったらしい。とうとうおととい、お昼前に返してしまったのでさ。正雄さんがおととい来たら会われたんですよ。正雄さん、私はお民さんがかわいそうでかわいそうでならないだよ。なんだってあなたがいなくなってからまるで泣きの涙で日を暮らしているんだもの。正雄さんに手紙をやりたいけれど、それがよく自分にはできないから悔しいと言ってね、私の部屋へ2番も硯と紙を持ってきては泣いていました。お民さんも始まりは私にも隠していたけれど、後には隠していられなくなったのさ。 私も民さんのためにいくら泣いたか知れない。見ればおますはもうポロポロ涙をこぼしている。一体おますはごく人のよい親切な女で、僕と民子が目の前で仲良い夫婦をすると嫉妬心を起こすけれど、元より執念深い性でないから、民子が一人になれば民子と仲がよく、僕が一人になれば僕を大騒ぎするのである。それからなおおますは、僕がいない後で民子が非常に母に叱られたことなどを話した。それはおおむねこうである。意地悪の兄嫁が何を言っても、母が民子を愛することは少しも変わらないけれど、二つも年の多い民子を僕の嫁にすることはどうしてもいけんということになったらしく、それには兄嫁もいろいろ言うて、嫁にしないとすれば二人の仲はなるたけ裂くような工夫をせねばならぬ。母も兄嫁もそういう心持ちになっているから、民子に対する仕向けはまそうのことを思うていても到底ダメであると遠回しに封じしていた。そこへ来て民子が明けてもくれてもくよくよして、人の目にも留まるほどであるから、時々は物忘れをしたり、呼んでも返事が遅かったりして、母の癇癪に障ったこともたびたびあった。僕がいなくなってから20日ばかり経って11月の月初めの頃、民子も外の者と野へ出ることとなって、母が民子に「お前は一足後になって座敷の周りを雑巾がけして、それから庭に広げてあるむしろを蔵へ片付けてから野へ行け」と言いつけた。民子は雑巾がけしてからうっかり忘れてしまって、むしろを入れずに野へ出たところ、間が悪くその日雨が降ったから、そのむしろ10枚ばかりを濡らしてしまった。民子は雨が降ってから気がついたけれど、もう間に合わない。家へ帰って早速母に呼びたけれど、母は平日のことが胸にあるから、何も10枚ばかりのむしろが惜しいではないけれど、一体私の言いつけをおろそかに聞いているから起こったことだ。元の民子はそうでなかった。得て勝手な考え事などしているから、人の言うことも耳に入らないのだ。というような随分痛い小言を言った。民子は母の枕元近くへ行って、どうか私が悪かったのですから堪忍して、と両手をついて謝った。そうすると母はまた、そう何も他人らしく改まって謝らなくともだと叱ったそうで、民子はたまらなくなってわっと泣き伏した。そのまま民子が泣き止んでしまえば何のこともなく済んだであろうが、民子はとうとう一晩中泣き通したので、翌朝は目を赤くしていた。母も夜時々目を覚ましてみると、民子はいつでもすくすく泣いている声がしていたというので、今度は母が非常に立腹して、おますと民子と二人呼んで、母が震え声になって言うには、相対で私がどんなわがままなことを言うかもしれないから、おますは聞き手になってくれ。民子はゆうべ一晩中泣き通した。定めし私に言われたことが無念でたまらなかったからでしょう。民子はここで私はそうでありませんと泣き声で言うたけれど、母は耳にもかけずに、なるほど、私のことも少し言い過ぎかもしれないが、民子だって何もそれほど悔しがってくれなくてもよさそうなものじゃないか。私は本当に考えると情けなくなってしまった。かわいがったのを恩に着せるではないが、元を言えば他人だけれど、乳飲み子の時から民子はしょっちゅう家へ来ていて、今の正雄と二つの乳房を一つずつ含ませていたくらい。おますが来てからもあの通りで、二つのものは一つずつ、四つのものは二つずつ、着物をこしらえてもあれに一枚、これに一枚と少しも分け隔てせないできた。民子も真に親のように思ってくれ、私も我が子と思って よその人は誰だって二人を兄弟と思わないものはなかったほどであるのに、後にも先にも一度の子とはあんなに悔しがってよろじゅう泣いてくれなくてもよさそうなもの。市川の人たちに聞かれたらば、斎藤のばあがどんなひどいことを言ったかと思うだろう。十何年という間、我が子のように思ってきたことも、ただ一度の小言で忘れられてしまったかと思うと、私は悔しい。人間というものはそうしたものかしら。おます、よく聞いてくれ。私が無理か、民子が無理か。なあ、おます。母は目に涙をいっぱい溜めてそう言った。